77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まず最初にメッセージをいただいておりますのでご紹介します。長崎県にお住まいのラジオネームダンさん、今日は最初からミカさんのフラワーシネマ聞ける、今回紹介される映画は何かなといただきました。ありがとうございます。今日も素敵な作品たくさんご紹介しますので、ぜひ最後まで楽しんで聞いてくださいね。ダンさん、いつもメッセージありがとうございます。続いては栃木県にお住まいのラジオネームルル姉さん、ミカさんの可愛らしい声に癒されています。ありがとうございます。初めてメッセージを読まれた時の嬉しさ、分かりやすい番組展開に見たい映画が盛りだくさんで困ってます。これからも楽しい時間を届けてほしいです。県外の私にも聞けるのは本当に嬉しいですといただきました。ありがとうございます。諫早や長崎県以外のリスナーの皆さんにも聞いていただけるっていうのはもう本当に嬉しいです。映画の話になると、ちょっとついこう嬉しくなって興奮しちゃって、注意しなきゃと思いながら早口になってしまって、もう本当にごめんなさいという、もうたくさん改善点がありますが、今世の中大変な時ですから、これからも楽しい番組にしていけたらいいなと、こう皆さんに楽しんでいただける番組をお届けしていきたいと思います。ラジオネームルル姉さん、いつもメッセージありがとうございます。これからもぜひ番組を楽しんで聞いてくださいね。今週も映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さて、今日のオープニングナンバーは映画マーメイドインパリからお届けしました。この曲なんですが、この映画の監督マチアス・マルジュー監督が率いるディオニソスというフレンチロックバンドの曲で、マチアス監督がこの作品のために書き下ろした曲だそうです。もう楽しくて素敵な曲ですよね。さあ、映画もご紹介していきましょう。マーメイドインパリ、恋の都パリ、セーヌ川に浮かぶ老舗のバーでウクレレを持って歌をパフォーマーとして働くガスパールは、ある夜傷を負い倒れていた人魚を見つけます。その人魚はルラといい、美しい歌声で男性を虜にし、その命を奪っていて、ガスパールの命も奪おうとするのですが、過去の失恋で恋する感情を捨ててしまったガスパールにはルラの歌声が全く聞かなかったんですね。そんなガスパールはルラを看病し、献身的な彼の優しさにルラは次第にガスパールに惹かれていくんですが、人魚であるルラは2日目の朝日が昇る前に海に帰らないと命を落としてしまう。それと同時にガスパールの体に異変が起こります。果たしてパリで出会った2人の恋の行方は、という心優しい男性と人魚の切なくもキュートなラブストーリーです。ガスパールを演じるのはフランスを代表する人気俳優のニコラ・デュオシェル。ルラをマリリン・リマという2015年公開された青い浴堂という映画でスクリーンデビューを果たした女優さんです。なんとなくリース・ウィザースプーンに似ている可愛らしい女優さんです。この作品、映画アメリの世界観といいますか、衣装、インテリア、雑貨、すべてがとにかくおしゃれで可愛いんですよ。そして2人の恋を見守るガスパールの隣人を演じたロッシー・デ・パルマがまたいい出汁を出してすっごく魅力的でした。見ているだけで楽しいし、心地いいし、可愛いし、見ハマってしまいました。 まあ、そして舞台がパリっていうところもおしゃれでいいですよね。ぜひスクリーンでお楽しみください。映画マーメイドインパリは全国順次公開中。長崎では3月12日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ映画館でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。引き続き最新作映画ご紹介していきます。映画素晴らしき世界。殺人を犯し13年の刑期を終えた三上は、保護司である庄司夫妻の助けを借りながら自立を目指していました。この三上という男、見た目はこわもてですぐカッと頭に血が上りやすいんですが、まっすぐで優しくて困っている人を放っておけない人なんですよね。まあ、そんな三上に若手テレビマンの角田と吉沢が、目まぐるしく変化する社会の中でなんとか真っ当に生きようと悪戦苦闘する三上の姿を面白おかしく番組のネタにしようと近づいてくるんですが、取材をしていく中、三上の壮絶な過去と現在の姿を追っていくうちに、角田は思いもよらないものを目撃していくという、揺れる長い言い訳の西川美和監督が役所広司さんと初タッグを組んだ人間ドラマで、まあ、これまで全てオリジナル脚本の映画を手掛けてきた西川監督が初めて原作が小説の作品に挑んだそうです。まあ、その原作なんですが、直木賞作家佐喜隆三さんが実在の人物をモデルにした身分帳という小説で、まあ、この小説を原案に舞台を原作から約35年後の現代に置き換え、人生の大半を裏社会と刑務所で過ごした男の再出発の日々を描いている作品です。三上を演じているのは役所広司さん、角田を中野大河さん、吉沢を中澤まさみさん、他にも橋爪功さん、梶芽衣子さん、六角精児さん、北村幸也さん、安田成美さんなど豪華キャストが出演しています。まあ、役所広司さんをはじめキャストの皆さんの演技がとにかく素晴らしいんですよ。まあ、映画を見ながら心に突き刺さるところもあり、もうなんだかもう涙がポロポロ出てきてしまいました。まあ、今を生きる私たちにいろんなことを教えてくれる、考えさせてくれる作品だと思います。こちらおすすめですので、ぜひご覧ください。映画素晴らしき世界はユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は映画ファーストラブ。父親を殺害した容疑で女子大生肘山環奈が逮捕された。彼女の動機はそちらで見つけてくださいという挑発的な言葉が世間を騒がせる中、事件を取材する公認心理師真壁由紀は、夫の真壁賀門の弟で弁護士の庵野佳祥とともに彼女の本当の動機を探るため面会を重ねるのですが、二転三転する環奈の供述に翻弄され、真実が歪められる中、ユキはカンナにどこか過去の自分と似た何かを感じ始めていました。まあ、そして自分の過去を知る歌唱の存在とカンナの過去に触れてきたことをきっかけに、ユキは心の奥底に隠したはずのある記憶と向き合うことになるという、第159回直木賞を受賞した島本理生さん原作の同名サスペンス小説を映画化した作品です。まあ、島本理生さんの作品はこれまでもナラタージュやレッドなど話題作が映画化されてきましたよね。まあ、そして監督は12人の死にたい子供たちをはじめトリックシリーズやスペックシリーズなど数々のスタイリッシュなサスペンスでファンを虜にした堤幸彦監督です。まあ、最近ではのぞみという作品でも監督を務めていましたよね。そして注目のキャストですが、ユキを北川景子さん、歌唱を中村智也さん、カンナを吉根京子さん、ユキの夫ガモンを窪塚洋介さんが演じています。 このユキを演じた北川景子さんですが、原作のキャラクター設定に合わせて自らの発案で髪の毛を30センチ以上カットしてこの役に挑んだそうです。まあ、この作品はどんな展開になるんだろうとこう思うとともに、考えさせることがたくさんあった作品でした。まあ、出てくるキャラクター一人一人に、もし自分ならどうする、どう考えるとこう自分自身に問いかけてしまう作品でした。皆さんはこの作品を見てどう思うのでしょうか。映画ファーストラブは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ。もう一本映画ご紹介します。映画秘密への招待状。インドで孤児たちの救援活動に人生を捧げるイザベルは、施設の維持費を集めるために駆け回っていた。そんなある日、彼女のもとに多額の寄付の話が舞い込んできます。ただその寄付には、メディア会社を経営する支援者のテレサに会いに行くという条件があり、イザベルはテレサに会いに行くのですが、まあ、一刻も早く話をまとめて孤児たちの元へ帰りたいテレサに、イザベルは自分の娘の結婚式に強引に招待して彼女を引き止めるんですよ。まあ、寄付金のためにと渋々結婚式に出席したイザベルは、そこでテレサの夫を見て驚きます。まあ、それは21年前、イザベルが18歳の時に別れた恋人のオスカーだったんですね。まあ、さらに目の前にいる神父のグレイスがオスカーとの間にできたイザベルの娘だということにも気づきます。まあ、このことをきっかけに家族の衝撃的な真実、そして新たな秘密が明かされていき、この日を境に彼女たちの人生は予想もしない未来へと転がっていくという、2006年にアカデミー賞外国語映画賞にノミネートされ、世界各国でも高い評価を得たデンマークのヒューマンドラマ、アフターウェディングという作品に惚れ込んだ女優ジュリアン・ムーアと、彼女の夫で監督のバート・フレンドジッチがプロデューサー、主演、監督とタッグを組み、ハリウッドリメイクさせた作品で、オリジナルでは男性2人が主人公だったところを、ハリウッド版では女性2人に変更したそうです。テレサを演じるのはジュリアン・ムーア、イザベルをミシェル・ウィリアムズが演じています。まあ、この2人の演技がやはり魅力的でした。まあ、どんな展開になるんだろうとこう見守りたくなりましたし、テレサ・イザベルのこの思いが同じ女性として共感できるところや考えさせるところもありました。まあ、男性2人が主人公のオリジナル版も見てみたいですよね。またきっと違う感情で見られるのか気になります。皆さんもぜひオリジナル版とリメイク版を楽しんでみてはいかがでしょうか。映画秘密への招待状はただいま全国順次公開中。長崎はまだ公開日は決まっていないんですけれども、長崎セントラル劇場で公開予定ですので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて、そろそろエンディングが近づいてきました。今日のラストナンバーは映画秘密への招待状からアビークイーンでニューユーフォアモーメントをお届けします。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバーイ。